皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第260回です。
はい、
いよいよゴールデンウィーク突入しましたけれども、
うん、
自分的にはね、特段何も変わりはないんですが、
うん、
うさこはどうですか？
うん、変わりなく
我々はもう世間と隔絶してますね。
いいんだよ、こんな世界と隔絶したって。
それでもさ、自分はさ、もう隠居の身だからあれとしてもさ、うさこはまだ一応社会人として働いてるしさ、
うん、
もうちょっと自分よりは世間と関わってると思うんだけど。
一応働いてるっていうところではそうかもしらんけど。なんかさ、まあ普通っていうか会社行くとさ、
うん、
なんていうの、まあ挨拶はするじゃん。で、何かしらこうさ、話したりとかするじゃん、世間話とかさ。いや、今日暑いね、はい、寒いねとかさ、
うん、
なんかどうでもいい話とかもしたりすることもあるじゃん。
うん。
だけどさ、あんまり、もうめんどくさくてさ、それが。人と話すのがめんどくさくてさ、で、なんか私がこうさ、入った時に、同期でさ、一緒に入った派遣の人とかいるじゃん。で、やっぱりさ、同じ時に入るとさ、なんか仲間意識じゃないけど、なんか、仲良くなるじゃん、なんとなくさ。
わかるわかる。
で、そこでさ、やっぱ、おばちゃんとはいえ女子だからさ、特に女子のなんか、つるんでどうのとかになったりすんだよ、やっぱり。
うんうん。
そういうのをさ、なんか、旗目で見ててさ、私全然そういうのさ、興味ないくてさ、もう、本当に煩わしいからさ、横目で見ながら、なんか、最近あの人たち仲いいなぁ、と思ってたら、なんか、最近なんか、口聞かないな、なんか喧嘩したんかなと思ってたら、なんか、ちょっとなんかあるらしいよっていう噂を聞いて、
うん、
やっぱりこれだから女はと思って、めんどくせえなと思って。だからね、社会に一応入ってるけど入ってないみたいなさ、なんか、遠目で見てるみたいな。
まあ、自分もその傾向はあるから、わからんではないけれどもね。
いや、なんかさ、近づきすぎたらだってめんどくさくない？
そうね。そしてさ、まあ自分もそうだったけど、家族よりもさ、一緒にいる時間が長いわけじゃん。特にね、平日については。うんうん、土日はあれだけど、
うん、
だからね、まあ自分もある程度ね、多少は雑談はもちろんしてたけれども、
うん、
できるだけそのなんか人間関係のごちゃごちゃとか派閥とか上のね、この人についていこうとかさ、なんとか部長についていきますみたいなさ、
うん、
そんなのには関わらないようにはしましたけどね、あの当時は、
うんうん、やっぱあるんだ。
ある。ただ、どうだろうな。あくまで自分の感覚だけど、
うん、
男性の方が女性ほどややこしくはないような、
うん、
あんまりそういった雑談というか、どちらかというと仕事関係で揉めることはあっても、人間関係で揉めるようなことは自分の周囲にはあんまりなかったような感じでしたね。
いや、なんていうの、まあ当たり前だけどさ、仕事で分かんなくて話するのはまあ普通だけど、
うん、
なんていうか、そう、まあ例えば世間話とかもさ、するのはいいけど、それ以上になってくるとさ、例えば会社の帰り飲みに行くとかさ、
はいはい、
ね、ちょっとお昼一緒にランチ行こうよとかさ、
うん、
だんだんそういうので仲良くなってきるとさ、なんか深くなればなるほど、なんかあった時の落ち具合っていうか、なんていうの、亀裂っていうか、なんていうかさ、うんうん、それがひどくなるじゃん。そうなるとさ、仕事もしづらいしさ。
そうね。反動でね、仲が良ければ良いほどね、その反比例というか、逆向きのベクトルが働いて、もうあの人なんか顔も見たくないわ、みたいな。
うん。
うん、そんな人はいますね、確かに。
で、それがさ、こじれてさ、あの会社の席もさ、いや私ちょっとあの人の顔見たくないとかさ、ちょっと席離してとかさ、めんどくせえなってなったりすんだよ、見ててさ。そういう人もいるんだよ、実際さ。 いや、そこまでと思って。
まあ、いろいろありますわね。
ね、何があったんだとは聞かないけど、何があったんだろうとはちょっと思うよね。そこまで嫌うって。
今ね、よく話題になるパワハラとかね、セクハラとか、まあいろいろあるけど、そういったもの以外でも人間関係のごたごたってあって、で、それはもう、なんて言うんでしょうね。上司とか職場の人も、こう、手を出しにくいというか、あくまで職場内のプライベートな部分でさ、感情的になってるとかいうのはさ、周りからしても扱いにくいんだよね、これがまた。これは自分の偏見かもしれんけど、自分が昔いた職場だと、やはり女性の方にそういう傾向が多かったような気がするね。まあ男性同士でもあるんだろうけどね。
あるんだろうけどさ、なんか、ネチネチしてないでしょ、女子みたいな。陰湿っていうか、なんていうかさ。
逆に男の場合は表に出しちゃうじゃないかな。
でしょ？いや、
表立って喧嘩するとかさ、揉めるとかさ。あまり陰でこそこそっていうのはないような気がする。まあ、それがいいというわけでもないけどね。
まあ、全部
うん。
の男、女がそうに当てはまらないかもしれないけどさ、でもそういうのが多いよね。
もちろんもちろん。ここまでこれはね、我々が、身近に感じたところなんで、もう世間一般的にそうだというわけではね、全然ないんですけれども。まあ、どちらにしても、やはりね、一緒にいる時間が長いと、人間関係を構築して維持していくっていうのは難しいですよね。
難しいって、なんか、なんていうの？やっぱり、いや、派閥まではいかんけど、そのグループとかあるじゃん。なんとなくのグループさ、気が合うグループとかさ。でもそこにもさ、どこにも属さないし、興味ないからさ、本当に全然2歩も3歩も引いて、私一人、常に一人でいるからさ、見てるから、どっちのグループの人とも適度に仲がいいわけよ。なんか仲がいいっていうかな、っていうの、程よい距離感で普通に話するからさ、どっちとも。
それがいいと思うよ。少なくとも仕事をね、ちゃんとやっていくためには。だってね、お友達グループじゃないわけだし、まだ学生だったらまた別だけど、社会人だったらね、仲良しグループ作る必要もないしさ。
そうなのよ。別に友達作りに来てるわけじゃねえしと。
そうそうそう。友達作るんだったらそれはまた別の世界でね、やればいいことであって。あくまでちゃんとお仕事して給料をもらうために。で、もちろん不必要なね、人間関係のトラブルを起こす、あれはないけれどもさ。きちんと仕事ができる範囲の付き合いで留めておけばいいけれども、まだ自分らが働き出した頃なんかはね、やっぱり昭和気質が強かったから、もう毎晩のように上司に飲みに連れて行かれてさ、酒弱いのにさ、まあ、おごってもらったりはしたけれども、前も言ったけど、一人で残業しとるときに課長から電話かかってきて呼び出されて、仕事終わんないで、で、翌日も残業してたら課長に、お前なんで今日も残るんだよって言うから、いや、課長が昨日邪魔したからでしょうという、そういうことがね、20代の頃よくありましたよ。まあ、それでも課長と、その時の課長とは仲はめちゃくちゃ良かったから、笑いながらね、軽口叩ける仲だったから良かったけど、まあ今だったらね、いろいろ問題でしょうけどね、そういうのも。これ聞いてる皆様方も職場でね、いろいろあるとは思いますけれども、まあ、ほどほどの距離感がね、いいと思いますよ。
いや、本当に。
プライベートのお友達でもね、やっぱり距離感は必要なので、何でもかんでもね、さらけ出すというのもあれなんで。さらに言えば家族の間でもね、何でもかんでもっていうわけには必ずしもいきませんからね。
まあね。
夫婦の間であってもさ、親子の間であってもさ、言わない方がいいこととか言うべきじゃないっていうこともあるわけじゃないですか。まあある程度はね、当然家族だからオープンにすべきだろうけれども、そのあたりのこう、距離感をうまく取れない人が、会社の中であっても家の中であっても今、多いような気はしますね。
そうね。
自分も今、ほぼ夫婦で二人だけの暮らしだけれども、だからといって何でもかんでも全部相手に喋ってるかって言ったらそういうことはないわけで。今日もね、まあ収録するよということは言ってるけれども、いや、うさことこんなことを喋ったよとかいうことをいちいち報告はしないしさ。 いや、報告するぐらいだったら番組聞いてよという話だし、そう言ったら多分向こうは、いや、いいですと。結構ですと言って終わるからね。まあ、聞かれて悪い話もしてはないけどさ。
うん。
まあ、そんな感じでね、やっぱり人間関係難しいっすね。
ねえ。
言わなきゃわからんこともあるし、言ってしまうとね、うまくいかなくなることもあるし。
うん。
こうやってね、ポッドキャストで喋ってる分はね、まあいいんですけどね。まあ変なこと言ってもさ、後で編集で切ればいいしさ。
うん。
そうそう。今、ポッドキャストって言って思い出したんですけど、話全然変わりますが。
うん。
この収録する直前にね、ネット記事見てて、おーっと思ったのが、
うん。
AI の話なんですけれどもね。
うん。
Google のサービスの中に、ノートブック LM っていうのがあると。もう自分全然知らなかったけれども。
うん。
で、このサービスって、PDF ファイルとか、テキストファイルとか、YouTube の URL とか、あるいは音声ファイルとかを読み込むと、その内容を AI が再構成して、男性、女性の人工音声で対話型のポッドキャストとして出力することができる、うん、というのが、今まで英語だけだったけども4月30日から日本語対応しましたというそういう記事をたまたま見つけて、さっき、
うん、
でちょっと読んでへえと思って、でそのお試しの音源というのがあって聞いてみたら、
うん、
30代ぐらいの男女が普通にこう会話してる感じで、
うん、
多分スルッと聞いたらおそらく AI の音声とわからないぐらいのレベル、
うん、
お試しができるということをやったんで、
うん、
北九州の片隅、まあ、昨日最新回配信して、
うん、
新幹線大爆破というね50年前の映画について喋った音源があったんで、その音声ファイル読み込ませてみたんですよ、どうなるかなと思って、
うん、
そしたらそれをうまいこと変換して男女二人の会話形式の音声を出力してくれて、でそれ聞いてたら自分が喋ったのよりも聞きやすいのよ。本当になんとなくこうプロのアナウンサーっぽい男女のやりとりでさ、でちゃんと相づしとかも打ってさ、別に自分が喋った内容を一言一句そのまま喋ってるわけじゃなくて、適度に省略したりとか、うんうん、アレンジしたりして、うん、普通に二人の会話で、こう再構成してくれてるというね。今ここまでできるのか、というね。X の方に、リンク貼ってポストしてるんで、まあそれ見ていただいてもいいと思うんですけれども、こういうのができるんだ、と、うん。ということは、もうこういった感じで最初から収録とか編集せずに、何らかの元データを使ってポッドキャストを配信していくような番組が日本でも今後絶対もう出てくるだろうし、多分増えていく可能性があるのかなと。
じゃあもうさ、相方いなくてって悩んでる人にはもってこいじゃない？
もちろんその話す内容にもよりけりと思うんですよね。
うん。
このキタキタカフェみたいな、こんな何にも考えてないような雑談というのは、例えば台本を作るというのも大変というかできなくはないけど、なんか非常に虚しいじゃないですか。
うん。
で、そういうのを、まあね、人工音声で読ませるのも、それは面白いかもしれないけど、
うん。
なんかあんまりこう、そぐわないような気もちょっとするけれども、例えば、もうちょっときちんとした解説風の、ニュース風の、ポッドキャストとか、例えて言ったら悪いかもしれないけど、古典ラジオとか、宇宙話とか、
うん
あんな情報系の番組とかだったらこういうのでもやれるんかなというふうにね、
うん、
自分の番組で言えば北九州の片隅でこの映画について感想を喋ろうと思った時に自分がチャカチャカっとこうテキストファイルワードかなんかで打って、
うん、
それ読み込ませれば男女二人のトークで出力してくれると、うん、で配信できますよと、うん、いやちょっとねびっくりしましたよ。
すごいね。
もちろん何らかの元データがないとダメなんだけどね。何もないところから作れないから、うん、逆に言えばこのキタキタカフェの過去の音声ファイルを読み込ませるとちゃんとしたアナウンサーっぽい男女の会話で、
うん、
やってくれるとどんな感じになるんかね。そりゃそれで凄そうな気がしますけれどもね。 うさこが毒を吐いてるところもさ、女性アナウンサーがさ、こう丁寧になんか喋ってくれるというのは、
うん。毒が消えるっていう。
そうそうそう。逆に、インギンブレーに聞こえてしまうのかどうかもね、あれだけど。まあ、まだまだね、これですぐどうこうなるわけじゃないと思うんだけれども、多分もう使う人は出てくるでしょうね、すぐに。
じゃああれだね、私がちょっと、いや、なんかちょっと今日めんどくさいなっていう時はちょっと AI に任せて。ちょっと AI で喋ってて。
なんか適当に喋ってねって言って、はい、わかりましたというほどのあれはまだないみたいだけどね。
でもそのうちそうなるんだろう。
おそらくそうなると思う。うさこが話しそうなことを適当に、うん、かいつまんで喋ってって言ったら、多分ネットとか、ポッドキャストのね、音源を自分で検索して、抽出して、
うん
AI が毒を吐きまくるみたいな。
うん。ちょっと聞いてみたいけど。
そういう世界が、AI がブラッククリーンの悪口ばっかり言ってるとかさ。
ちょっと聞いてみたいかも。
ちょっと聞いてみたいかもしれんけど。
うん、
いやーでもなんかそんな時代が来ましたねというね、ちょっとびっくりしましたよ。
すごいね。
詳しい方ね、たくさんいると思うんで、まあ、あとはね、ご自身でいろいろこう確かめていただきたいと思うんですけれども。だからといってこの番組とか自分が担当してる他の番組をすぐ AI に切り替えるとかいうことは多分ないとは思いますけれども。
うん。
もうすでに出来上がった音声ファイルを読み込ませて出力させてみるっていうのはちょっと面白いかなと思いましたね。
うん、うん。そうね、うん。
だってさ、本当に自分が喋るよりも上手に喋るんだもん。
ちょっと悲しくなるね、それ聞いたら。うまいなって。
なんやかんやってもうね、8年目に入ってるけどさ、それをはるかに超えて上手に喋ってくれるというのはね、いや、AI には叶いませんわというね。うん、まあ、そういった番組がね、今後、ポッドキャストの中でもね、出てくるだろうし、
うん、
で、当然ながら、それに反発してくる人も出てくるだろうし。
まあね。
まあ、そもそも自分で、ね、マイクの前で喋る楽しさがないんだったら、ポッドキャストやる必要ないやんという人もね、これまたいるでしょうし。
うん、まあまあ、そりゃそうなんだけどさ。
だから、どちらかというと、YouTube の方が親和性高いのかなという気もしますけどね。
ああ。
音声だけでそれがやれるんだったら、自分の番組でも使ってみようという人もね、出てくるだろうし。で、これもどんどんね、また、そのテクノロジーが進歩していけば、どんどん簡単にね、やれるような日がもう間近に来てるかもしれないというね。うん、まあおそらく大半の人は、へえ、そうですかと言って、まあ今まで通り収録するとは思いますけどね。
うん、まあね、何やかんや言ってね。
個人的には、これも前言ったけど、収録は今まで通りするけれども、編集を全部 AI がやってくれんだろうかという。
うんうん。
ね、ノイズ除去とかさ、会話の間を詰めて聞きやすくするとか、ね、いい感じの BGM つけてくれるとかさ。そういうところだけなんか機械が綺麗にやってくれたらちょっと嬉しいんだけどね。
そうね。
うん。まあでもそういうのもできそうな気はしますね。
うん。まあ近いだろうね。
ここ10年とは言わんね、5年ぐらいでの進化っていうのはすごいね。
そうね。なんか一気に来た気がするね。
で、こういう進化というか進歩はもう加速するからね。1年後はもうわかんないよ、どうなってるか。
だね、
この番組もさ、いつの間にかしれっと AI に切り替わっててさ、
うん、
で声もさ、自分とうさこの声をそのまま使うような感じになっててさ、うさこの毒を吐く感じとかもその通りに再現されててさ、
うん、
リスナーが誰も気がつかないと。
いやー、うさこさん、昨日、いやー、きたきたカフェ今回よかったよとか言われて、え、私喋ってないけどみたいな。もうずっとここ半年ぐらいずっと喋ってないけどね。ええとか。
いやーでもそういうこともあり得るだろうね。
あり得るかもね。
まあそういうことでね、皆様方も今後ね、各ポッドキャストを聞くときには、これは本当に本人が喋ってるのか、AI が喋ってるのか、気をつけて聞いていただきたいと思いますけれども、でも本当に冗談抜きで、
うん、
そういう日が来るよね。もう声聞いてもわからないっていうのは。
いや、そしたらさ、もう、これさ、もう最近なんか、 毎週毎週生存確認みたいな感じでさ、今日も生きてるね、みたいな感じでやってるけどさ、それが自動的になるようになったらもうさ、本人がいなくなってもずっと声が勝手に喋ってるってことでしょ？
そうよ。
AI が。
そうよ。
うん、すごいね。逆に怖いけどね。
だから我々が旅立った後もさ、キタキタカフェはずっと続いてるのよ。
一生ずっとこんなくだらない話してんの。
そう。50年後にも続いてるわけよ。
すごいね。
キタキタカフェ、今回で第2500回ですとか言ってさ、ついてるわけよ。
すごいな、それ。
これもね、冗談には聞こえないけどね、もはや。まあ、そういう未来がね、良くも悪くも訪れますんで、皆様方もね、気合い入れてね、聞いていただきたいと思います。いつ我々がすり替わられてるか、もうわからなくなってると思いますけれども。
そうだね。
実は今回のこれ自体がもう AI かもしれない。
いや、本当だよね。わかんないよね。
今日260回だけど、さあ、259回までのさ、全部のデータを読み込ませたらさ、そら、大概うまい感じに再現してくれそうな気はするよね。
いやー、そんな気あったらだいぶやるんじゃない？
ねえ、もう我々二人のさ、その思考パターンとかさ、喋り方とかさ、もう全部わかるわけじゃん。それだけデータがあればさ。完璧に再現してくれる。あとはもう声の質だけだな、ぐらいで。まあそういうのもね、聞いてみたい気はちょっとはしますけどね。どこまで再現してくれるのか。でも本当にマジで自分らが生きてる間にそうなりそうですんで。まあ楽しみにというか気をつけてというか、まあ今後のね、AI の進化というのには、まあ注目をしておいた方がいいんじゃないかと思いますね。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッターツイキャスポッドキャスト7好き、これら大好き、アラフィフ4時母、日常雑談、ボケたり笑ったり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信、ツイートチェックはなるみアット藤崎チケラッチョ。
そういったわけで、今週も感想をいただいたんで、紹介させていただきたいと思います。
はい。
まずは、ゆかさんですね。前回の感想で、聞き始めの感想だけで終わってた。やっちまった。今回は忘れないうちに書きます。とは言っても、ああ、嬉しいに全部持っていかれた、わら。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回、ゆかさんの感想を紹介したときに、なんか聞き始めの最初の部分だけみたいな感じでね、いただいてたんですけれども、聞き始めだろうが、聞き終わってからだろうが、いただけるというのは本当にありがたいことでございますよ。いや、うんじゃない。もうちょっと反応してよ。
いや、嬉しいって何があったんかなと思って。
後で検索してください。
やだ、めんどくさい。もう今、何があったんかなって言ったことも私もう忘れてるよ、きっと。番組終わる頃に。
だからもうあなたほら AI にもうさ、切り替わってもうわかんないわけよ。
そうだね。
そもそも喋ったことを覚えてないから、ね。
本当だ。
5年ぐらい AI が喋っててもさ、もうわかんないわけよ。
本当だ、もう AI の方がだって明らかに確実にさ、記憶してるから絶対忘れないじゃん。
そういうことさ。先週の放送の、3分50秒に喋ったこと何でしたかって質問したらパパッと多分回答が来ると思うんですよ。
いや、来るだろうね。
ね。
わ
いよいよ我々は必要がなくなる日が近づいてきたような気がしますね。
ー。そうだね。
そして、お次は、こちらはメールですね。メールといえばこの方ですね。マッシュアットマークキノコハウス平本さんからです。大場さん、うさこさん、いつもキタキタカフェ楽しく拝聴させていただきありがとうございます。ゴールデンウィーク前の配信にてお二人に共感ばかりしてしまいました。わざわざ連休に出かける必要がないだとか、大型店に行っても寄りたい店がないとか、まるで私のことのようでした。わらわら。私も就農して早20年になりました。子供たちの休みに合わせて外出しようという考えはすべて妻に任せっきりです。とは言っても、 そろそろキノコのシーズンオフに入るので、そうしたら子供たちとの時間も取りたいと思ってます。そういえばお二人はお子さんが小さい頃には夏休みに旅行へ行きましたか？我が家ではお盆に帰省する必要がなく、キノコの仕事が少ない夏には決まって遠出するようにしています。ただし暑いのでもっぱら山方面の避暑地へ逃げます。今年は暑くなるのが早まりそうなので、どうか熱中症などにならぬようお気をつけください。それではこれからも配信楽しみにしてます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お子さんが小さい頃には夏休みに旅行へ行きましたか？行ってました？
あんまり行かなかった気がする。なんかちっちゃい頃からさ、私仕事ずっとしてたからさ、あんまり遠出した記憶がなくて。
うん。
なんか夏休みっていうより夏休みじゃない普通の日とかに、うん、出かけてたりしたかな。
なるほどね。うちもね、自分も妻も、一応夏休み取れる期間はあったけれども、
うん。
どちらかと言ったら別の連休とか別の時に行った時の方が多かったかな。
いや、そして高いしさ、あの休みの時って飛行機とかも高いでしょ？いつもより。
そうね。うちもほとんど車で行ったね。まあ、車で行けるところ限られるけど。この前ね、出雲に行ったという話しましたけど、
うん。
親戚が出雲市内にいるんで行ってるんですけども、行き始めたのが子供たちが保育園に行ってる頃だったかな。だからもう20年以上前に毎年行ってて、
うん、
ほとんどね、ゴールデンウィークに行ってたかな。ゴールデンウィーク、まあ朝早く出るけれども、今もそうと思うんだけど、まあ連休の最初の日、朝早く、北九州から高速乗って山口方面に行くと、
うん、
そっち方面で車がね、あんまり多くないんですよ。逆に九州方面の車の方がどんどん流れてきて。だから、まあ人と逆方向に行って、で、山口市内で高速降りて、国道9号線とかずっと走っていくと、あちらはもうそもそも車が少ないんで、
うん、
ゴールデンウィークでも渋滞関係なく行くことができたんで、うん、まあ、その意味でも行きやすかったし。で、毎年毎年行ってて、まあ、向こうの親戚に、ね、子供たちも可愛がってもらってて。
うん。
まあ、今年ね、上の娘とか連れて行ったらやっぱり喜んでくれて。
うん。
妻の方の親戚で、うちの実家でも何でもないんだけど、なんか自分的にも実家に帰っていくような、帰省するような感じでね。
うん。
うちはもう妻の方も自分の方もそもそも、実家というか、親がすぐ近くに住んでたから、もう特に帰省する必要も何もなかったんですよ。
うん。
もう車で行ったらすぐそこみたいな感じだったんで。
うん。
だから、まあそのゴールデンウィークとか、年末年始とか、帰省客で高速大渋滞とかね、新幹線が、みたいな、ね、
うん、
ニュースをいつも見るけれども、もう見るたんびに、あ、つくづく実家が近いでよかったな、というのをね、よく、夫婦で喋ってましたけどね。
そうね。
新幹線とかで指定席で座ってる分だったら、まあ、まだね、いいけれども、高速でさ、うん、20キロ、30キロ渋滞とかさ、
うん、
自分からすると想像を絶するというかさ。
ちょっとね。
まあね、子供が小さい頃、そうね、やっぱ小学校、中学校ぐらいまでかな。家族旅行とかいう機会もあるだろうし、まあ、特にね、うん、子供には思い出は必要なので、まあ、遠くじゃなくてもね、近場でもね、近くのね、山でも川でもさ、動物園とか植物園とかでもさ、どこでもいいけれども、やっぱり、うん、連れて行ってあげるのはいいと思いますよ。そういえばちょうど1年前に、グリーンさんたちが家族でこちらに来て、北九州市のグリーンパークというね、カンガルーがいるところに連れて行ってあげたんですけれども、
うん、
もう寝転がって中に入ることができるけど、触っても全然嫌がりもしないというね。そういうところに連れて行ったら、まあ、Aちゃんもヒーちゃんも喜んで。
そうね。
確かね、ヒーちゃんはカンガルーの糞触ってたけどね。
ね、触ってたね。
それわかんないからね。
うん、私ちゃんと写真撮ったからね。
それはね、まだあの頃2歳だったかな。それはわからんわな。
うん。
ナオさんはやめて、とか言ってたけど。
ね、話しなさいとか言って一生懸命やってたけど。
やっぱり子供にはね、やっぱああいう経験がね、絶対必要なんで。
うん。
子供さんがいる人たちはね、本当に、ね、夏休み親もゆっくりしたいと思うけれども、連れて行かざるを得ないということでね。
そうね。
大変と思いますけれども。うん、まあ、ね、みんな乗り越えてきた道なんで、頑張っていただきたいと。
そうよ。だってもう子供がもう中学生ぐらいになったらもう部活とかでするとこじゃない、なるからさ。
そうね。部活あったり塾があったりして、休みでも休みじゃないし、親とね、タイミング、スケジュールも合わないし。
うん。
まあうちなんかも一時期やっぱり全然行けなかったけど。
うん。
まあ仕方ないよね。働き出したら本当に休みが全然違うし。
うんうん。
もちろんね、子供がいなくてもね、夫婦だけとかさ。あるいは、ね、兄弟で行くとかいうのもあるだろうし。
うん、うん。
そういったね、特別な時間、特別な思い出作りっていうのをね、うん、大切にした方がいいと思います。だんだん年取ったらね、動けなくなるし、遠くに行こうと思っても行けなくなるし、ですよ。
そうね。
よく北九まで遊びに来てくれてた、県外の親戚のおじさんとかおばさんたちがもうみんな年取っちゃって、もう来れないんですよね。うん、病気になったりとか、足が悪くなったりとかで、ね。まあそういうのを見てて、だんだん自分もね、もうそっちの年齢になってきたんで。
うん、
まあ動けるうちは動きたいなと思ってますけどね。
そうだね。
今年の夏がね、また猛暑が来るでしょうし。
うん。え、もう引きこもるしかないよ。
そうなったらもう引きこもるしかないけどさ。
うん。
いや、それでもやっぱり子供がいる家庭はさ、海に連れて行ったりとかさ、プール連れて行ったりとか、大変だね、お父さんお母さんは。
大変だね。
ねえ。どんどん暑くなってきますので、皆様方もね、体調管理に気をつけて、決してご無理なさらず、はい。楽しいね、お休みを家族で過ごしていただければと思いますよ。
うんうん。
はい、というわけで今週いただいて、たメールと感想は以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そういったわけで、今週もまあまあいい時間喋ってまいりましたけれども、
うん、
うさこの方は特段何の変わりもなく。
そうだね、なんかね、
うん、
いやこれ言っていいかどうかちょっと迷ったけど、ダメだったらまあさカットしていいけどさ、
そう言われると絶対ノーカットで行こうという気がうずうずしますけどね。
一応個人情報だからどうかなと思ったけど、まあいいかと思って言うけどさ。
いいのか。
うちの渋ちゃんがさ、なんか会社辞めるっぽいんだよね。うん、辞めんのと思って。ちょっと。
あらら。
それは残念と思ってさ。
辞めて、どうすんですかね。ポッドキャスターになるんですかね。
それはそれでちょっと聞いてみたいけど。
うん。ちょっと聞いてみたいよね。
うん。
ホワイトグリーンは大丈夫？
そう、ホワイトグリーンは全然大丈夫そう。私もね、もうちょっとね、仕事探して、なんていうの、面接予定があるからさ、これからさ。
うんうん。
まあ、そのうち私もいなくなるわな、と思いながら。みんないなくなるねと思いながら話聞いてたけど、
それは自分だって働いてた頃は3年4年で職場どんどん変わっていって、うん、もうその都度さ人間関係も仕事の内容もリセットされていったからね、
うん、
定期的に転職してるような感じで、まあ、事務は事務だったけどやってる内容が全然違ったから、
うんうん、
やりがいがあったといえばあったし、楽しいといえば楽しかったし、きついといえば本当きつかったけれども、
うん、
今思い返せばいい思い出ですよ。
ね、その後で思い返せばのとこまで行くのが
大抵嫌なことは記憶から消去されていくので、うん、なんか良かったという記憶しか残っていかないというね。
不思議とね。
毎日午前様でねタクシーに乗って帰っていくような。日々が続いてたけれども、今思い返すと、それでもなんか楽しかったなという記憶しか残ってないと。いや、うん、当時は本当に死んでたと思うんだけど。タクシー乗ってさ、もう電車も何にもないからさ、真夜中に帰っていってさ、して翌日はまず普通通り出勤してさ、もう睡眠時間が毎日3時間とかさ。
ひー。
よう体壊さんやったなと。まあ、若かったってこともあるけどさ。
すごかったね。
あの、夜中になったらみんなさ、なんかテンションがおかしくなってさ。
うん。
妙にハイテンションになってさ、まあそういうところの記憶だけは残ってるんだけど。
うん。
もう夜中の1時過ぎではさ、なんか無意味にみんな笑ってるんだもん。
うん、怖いよ。
いや、なんかどうでもいいようなことでみんな爆笑したりしてさ、もうテンションおかしくなっててさ、うん、恐ろしいことですよ。
うん。
多分、あの、頭の中でいろんなね、あの、成分が分泌されて、もう超ハイ状態になってたんでしょうね。
うんだろうね。
やばいやばい。じゃあ、今週もこのあたりでよろしいですかね。
はい、いいです。
それでは、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。